はい、それでは、もうすぐ、ね、アドベントになりますけれども、今日はまだこのマタイの福音書の続きをですね、一緒に見てまいりたいと思います。イチジクの木に起こったこと、前回、ね、見ました。イチジクの木に起こったこと、またこの山に向かって海に入れと言えばその通りになると言われたこのイエス様の言葉は、紀元70年に起こったエルサレム陥落およびイスラエル国家の消滅とユダヤ民族の離散を予言するものでしたということを前回ね、少し皆さんにお話しさせていただきました。で、今日お読みした23節以降、イエス様はその主な原因が当時の宗教指導者たちの腐敗にあるということを指摘しながら、その不信仰を糾弾していきます。で、この23節から23章の終わりにかけて、自分たちの既得権益に執着する宗教指導者たちのこの腐敗した権威ですね、彼らの腐った権威と、そして誠の牧者であるイエス・キリストの権威が激しくこうぶつかり合う、まあ、そういう様子が描かれていきます。そしてその対立はやがてゴルゴダの丘へとつながっていくことになるんですね。で、今日はその前哨戦ともいえるイエス様と、まあ、当時の宗教指導者たちの権威をめぐるこの最初の戦い、議論をですね、見ていきたいと思います。23節をご覧ください。23節、それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。少し前になりますが、皆さん覚えておられるでしょうか。エルサレムへ入城されたイエス様は、まず宮で商売をしていた者たちを追い出されましたね。キックアウトされました。それは彼らが祭司長や民の長老たちの、まあ、手引きによってですね、参拝者、礼拝者から不当な利益を得ていた、まあ、それを祭司長たちの懐に入れてたわけですよね。まあ、そうやって主の御名が崇められるべきところで主の御名が汚されていた。だからイエス様は彼らを追い出した。私の父の家は祈りの家と呼ばれなければならないと言って彼らを追い出されたわけですよね。それまでこの参拝者をですね、騙して欺いて自分たちの私腹をですね、肥やしていた祭司長や民の長老たちは、まあ、そのイエス様の行動によってですね、そのいわゆる収入源というか、まあ、サイドビジネスのね、収入源を断たれた。まあ、そのことにおそらく憤りを感じていたはずなんですね。邪魔をしてくれた。ですからこの23節に記されている彼らの言葉は、まあ、イエス様に対する純粋な質問じゃないんですね。純粋な質問ではなくて、神殿の管理者、監督者である私たち、自分たちを差し置いて勝手な真似をすることは許さないというですね、彼らの、まあ意思表示であり、言ってみればイエス様に対するこれは宣戦布告、イエス様に対する警告のメッセージとして前でこういう質問を投げかけているというふうに受け取ることができると思います。まあ、さて、そんな敵意と悪意に満ちた彼らの質問に対してイエス様は何とお答えになったでしょうか。24節、イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。さあ、その質問です。25節、ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか、それとも人からですか。イエス様は彼らの質問に直接答える代わりに、逆に彼らに 質問をしました。それはバプテスマのヨハネの権威が天からのものか、神様からのものか、それとも人からのものか、人が作ったものかという質問ですね。で、このイエス様の問いかけに対して祭司長や民の長老たちは返答に窮してしまいます。答えに困ってしまうんですね。なぜ困ったんでしょうか。その理由が25節に、の後半にですね書かれていますね。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った、ね、ごちょごちょごちょごちょイエス様に質問されてこう、ね、集まって話したんですね。もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からといえば群衆が怖い、彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだからと、こう彼らはいろいろ論じ合ったわけですね。バプテスマのヨハネの権威を天からのものであるともし認めてしまったり、そう答えてしまったら、そのバプテスマのヨハネが、まあ、イエス様が来る前にですね、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です、私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありませんと言って、彼が証しをしたこのイエス様の目の前にいるイエス様の権威を認めざるを得なくなってしまう、認めなきゃいけなくなってしまうわけですね。ヨハネの権威を天からのものだって認めたら、そのヨハネが私よりずっと優れてるって言ったイエス様なわけですから、認めないわけにはいけないわけですね。でもヨハネのバプテスマをですね、人からのものだって、神からのものじゃない、あるいは人のものだともし答えてしまうと、今度はヨハネを預言者と認めていた群衆、まあ、当時の大衆のほとんどはヨハネを預言者、神様から使わされた本当の預言者だって認めていましたから、その群衆を今度は敵に回すことになってしまう。それは良くないということですよね。で、そこで27節、彼らはイエスに答えて何て言ったか、分かりません分かりません言ったわけですよね。皆さんもそう答えるときありませんか。本当はなんとなく分かってるんですけど、ちょっと答えたくないときに分かりませんね。小学校のときに悪いことして先生に呼ばれて言われましたよ。玉田君、なんで怒られてるか分かるって言うね。分かってるんですよ。分かってるんだけど、答えたくないんで分かりません。まあ彼らもそうだったんですね。イエス様を認めたくない。とにかく認めたくない。この世界には2種類の権威があります。これが今日の御言葉のポイントになると思います。一番重要なメッセージのポイントですね。この世界には2種類の権威がある。それはイエス様が祭司長や民の長老たちに問いかけた質問の言葉の中にもあったように、天からのものと人からのもの、まあ、天上からのものと地上からのものと言ってもいいかもしれません。天からのものと人からのもの、この世界にも2種類の権威がある。祭司長や民の長老たち、また彼らだけではなくて、まあ、ローマ帝国をはじめとするですね、いわゆる為政者、権力者たちが人々に誇示していた、人々の上に振るっていた権威というのは天からのものではなくて人からのものでした。なぜそう言えるか。なぜなら彼らはその権力に裏打ちされたですね、高慢な態度とは裏腹に常に人を恐れているからですね。それが人からの権威かどうかっていうのは、その人が人を恐れているかどうかを見るとよくわかります。彼らはですね、人の前では威張って、ね、私は偉いんだって言ってるんですけど、でも内心ではいつも人を恐れているんです。なぜならその権威は人からのものだからなんですね。今日の御言葉に登場した祭司長や民の長老たちもですね、神ではなくて群衆を恐れていますよね。本当はヨハネの権威を認めないということは神の前に恐ろしいことであるはずなんですけれども、でも彼らの目は神様じゃなくて群衆に向いている。群衆、人を彼らは恐れています。またもう一つの例えとして、ピラト。ピラトが、 まあ、やむを得ずイエス様を十字架につけました。初めから彼はイエス様を十字架につけたかったわけではないんですよね。でもやむを得ずイエス様を十字架につけることをこう許してしまうわけですけれども、それもやっぱり人を恐れたからですよね。群衆の暴動を恐れた、およびその結果総督である自分の監督責任が問われることを恐れた、人の評価を恐れた、だからイエス様を十字架につけたわけですよね。ちなみにイエス様はピラトの尋問を受けた際に権威について次のように語っておられます。ヨハネの19章、10節から11節ですね。ヨハネの19章10節から11節の御言葉です。お読みしますね。ヨハネの19章10節から11節。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。いわゆる暴君と呼ばれるような為政者、権力者たちの残虐な行為をですね、目の当たりにするときに、しばしば私たちの信仰が揺らぐときがあります。神の存在に対して確信を持てなくなることがあります。しかしどんな権力者も、また悪魔でさえもですね、神様の絶対的な支配と権威を超えて働くことはできないということをですね、今日ぜひ心にまず留めていただきたいと思うんですね。それがイエス様がピラトに言われたことですよね。神の許しがなかったら一羽のスズメも地に落ちない。すべて神様のご支配の中にある。その外で、神様のその外でね、起こることは何もない。もちろん神様がなぜ悪に対して今すぐ裁きを行わないのか、理解に苦しむことがあるかもしれません。特に自分がその真っただ中に置かれた時には、なぜと思うことあるかもしれません。病気になったりすることもそうかもしれません。家族がね、何か不幸なことにあった時とかもそうかもしれません。戦争とかもそうかもしれません。神様がいるなら、どうして神様を信じている私を今助けてくれないんだってね、私たちはついついこう訴えたくなってしまうかもしれません。苦しんでしまう。でもイエス様の十字架がそうであったように、私たちのいわゆる目の前のことしか見ていない、まあ、近視眼的な思いや常識というものをはるかに超えた、超越した神様のご計画と、そして勝利がその先にあるということ、私たちは固く信じるものでありたい。イエス様の十字架というのはそのことを私たちに、まあ、一つ教えていると思うんですよね。あの十字架を見たときにみんなもう終わったと思ったんです。でも終わりじゃなかった。私たちも試練の中でもう終わりだ、神様いない、何もしてくれないと思うかもしれない。でも終わりじゃない、その先に神様のご計画は続いていく、そしてそこに勝利があるということ、全ては神様のご支配の中に、神様の権威の中にあるということですね。そしてイエス様は、まあ、この世の権威について、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますというふうに、まあ、以前言われました。しかし上からの権威、上からの権威、すなわち天の父なる神様が人に賜る権威、あるいはイエス様に賜った権威とその目的についてはイエス様は次のように語っているんですね。私たちこの人間の権威というのは人の 上にですね、こう権力を振るうと、自分のとって得になることをするわけですよね。人を虐げて。でも 神様が私たちあるいはイエス様にお与えになる権威は違う。その権威はどういうものか、イエス様はこう語っています。またヨハネの福音書をちょっと開きたいんですが、ヨハネの17章2節、もし開けたらお開きください。ヨハネの17章の2節です。お読みいたします。ヨハネの17章2節、イエス様はこうご自分に与えられた権威について語っておられます。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。こう語っているんですね。イエス様が父なる神様からこの絶大な権威力を与えられたのは何のためか。それは父なる神様からあなたからいただいたすべてのものに、委ねられたすべてのものに永遠の命を与えるためだって。そのために父なる神様は私にこの権威を与えたってイエス様は語っておられます。また使徒パウロね、パウロも自分に与えられた権威について手紙の中でこのように語っております。今日はちょっと聖書開く箇所が多いかもしれませんが、第2コリントのこれは10章8節ですね。第2コリントの10章8節、この第2コリント人への手紙の中でパウロは神様に与えられたですね、この権威について次のように語っています。第2コリント10章8節です。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。こう語っています。これも同じことですね。あなた方を倒すためにではなくて、立てるために主が私たちに授けられた権威とパウロは自分に与えられた権威について語っています。人の権威というのは倒すための権威なんですよね。自分を邪魔するものを倒すための権威、自分が頂点に立ち続けるための権威です。でもイエス様が言われた天のお父様の権威力は違う。私たちをそれは立てるための権威、私たちに命を与えるための権威だ。天の父なる神様が御子イエス・キリストに、そして使徒パウロ、そしてキリストの体である私たち教会に与えてくださった権威は、人々を支配し搾取するための権威じゃない、ね、これ私たち間違って、まあ、私たちは間違ってないと思いますけれども、時々間違ってちゃってる教会はあるかもしれませんね。これ人々をコントロールして、人々からねお金をいろんなものを巻き上げて ね旧なんとか教会じゃないですけれども、搾取するためのそういう権威じゃないです。神様が私たちに与えてくださっているこの権威はそうではなくて、むしろこれを立て上げるため、癒すため、そして永遠の命を与えて神の国をもたらすための権威であるということ、私たちは今一度心に留めたいと思います。この天から与えられた権威がいつの間にかその目的を失ってね、目的を失って腐敗して腐って、一部の人間のプライドや私腹を肥やすための権威になってしまったとき、これは普通の教会でも起こり得ることです。最初は健康な教会だったのが、いつの間にかね、誰かがその権威をどんどん持つようになってしまって、一部の人間のプライド私腹を肥やす権威になってしまったときに、つまりそれが天からのものではなくて人からのものになってしまったとき、変質してしまったとき、当時のこのイスラエルがそうであったように、教会はその命を失ってしまう。もはや地の死を世の光として使命を果たすことができなくなってしまうのではないでしょうか。ですからこのイスラエルに起こったことっていうのは、私たちにとっては一つの反面教師だと思うんですね。その権威はどこから来たものですか。イエス様はこれを私たちに今 問いかけていると思います。その権威はどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？あなたは人を恐れていますか？それとも神様を敬い恐れていますか？人の栄光ではなく神様の栄光、神の国の栄光を豊かに表す、ぜひそのような私たちは神の子供、キリスト者、また教会でありたいと心から思います。一言お祈りいたします。よろしくお願いします。愛する天のお父様、皆を心から賛美いたします。その権威はどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？あなたが主に、また主の体なるこの教会に与えてくださったその権威は、あなたの神の国を立て上げるための権威であります。それは人を癒し、また人を力づけ、そしてその罪を許し、永遠の命を与え、あなたと共に歩むその大きな祝福に人々が入るためのその力、権威であります。どうぞ私たちがその権威をあなたの栄光のために豊かに用いることができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたの御霊によって今日も導き、あなたに栄光を返すものとしてくださいますように、これらのことをあなたの愛する子イエス・キリストの御名によって御前に感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。それでは皆様お立ちください。応答賛美をもって私たちの主を褒めたたえてまいりたいと思います。